マタイによる福音書5章17節から20節までをお読みいたします。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。律法の完成と題して説教をお伝えいたします。なんとなく今日の箇所はですね、あまりその好きだと思う方はどれほどいるのかなと思うわけですけど、なんとなく私もこのしっくりこないというんでしょうかね、そんなに読んでいて幸福な気持ちにはなれない部分もあるわけなんですけども、イエス様は少し変なことをおっしゃいました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。でまず言葉の説明から始める必要があるんですね。ここで言われている律法や預言者とは、今日の私たちが手にしている旧約聖書とほぼ同じ内容だと思っていただければ結構です。律法や預言者と聞けば、旧約聖書なんだ。なんですけれども、イエス様の時代にはまだ新約聖書はありませんでしたので、新約聖書もないのに旧約聖書という言い方はちょっとおかしいんですね。なので厳密に申しますと、律法と預言者イコール旧約聖書ではなくてですね、それよりも当時の聖書全体だと理解しておきたいと思うんですね。律法や預言者と聞けば聖書全体のことなんだ。でつまりイエス様が来たのは聖書を廃止するためだと思ってはならないということになるわけですけれども、そのようにイエス様がおっしゃるのはですね、聖書を廃止するために来たんじゃないかと人々から誤解が受ける可能性が高いことを前提にしているわけなんです。聖書を廃止ということは、つまり神の言葉を廃止するために来たと、とんでもない誤解なんですね。でそんな誤解を受けるのはなぜかというと、いろいろ理由はあるわけなんですが、それはイエス様の教えが当時ですね、最大のライバルである律法学者やファリサイ派が教える聖書の解釈とはまるで違うからであります。この当時最も洗練された聖書の教師といえば、やっぱり律法学者やファリサイ派だったんですね。彼らの教えこそが正しいんだ、彼らの教えこそが最も優れている、これ自他ともに認めるんですね。ファリサイ派自身が俺たちは最高なんだっていうふうに思っていたわけですけれども、そういう専門家集団とは一線を画したキリストの教えが批判にさらされることは自然な成り行きだったわけなんですね。例えば仕事をしてはならないと言われている安息日にあえて病の人を癒す、病の人を癒すのも安息日の菌を犯すことになってしまうとみなされたわけなんですけど、他にもですね、汚れたものとされている病人や娼婦、徴税人と一緒に食事をした、そういうのもイエス様 ファリサイ派からおかしいと思われてたわけなんですね。そういうイエス様の教えを見て、あんたは神の言葉を廃止するために来たんだろうという批判が出てくるのは、ある意味イエス様ご自身が織り込み済みだったというわけであります。そこでイエス様は聖書を廃止するためではなくて完成するために来たことをはっきり宣言なさったんですね。完成するというのはこれちょっと、まあ、解釈が難しい言葉なんですけども、神の言葉が神の御心の通り、神様が満足できるあり方で十分に教え尽くされること、というふうに捉えていただければいいと思うんですね。神の言葉が完成するためには、聖書を教える教師が十分に丁寧にちゃんと教える、神様はこういうふうに教えてほしいと思った形で教える必要があるわけですけども、それがイエス様してくださるんだ。で、教え尽くすってことも大事なんですけども、もちろん一方通行のままでは不十分なんですね。神は十分に教える、人間の方は心を広げてその教えを十分に受け入れる。神様が教え、人間が教えを受け止める、そこまで来て神の言葉が完成するというふうに言えるわけなんですね。そうして神の言葉がただ個人に受け止められただけではまだちょっと足りなくて、人間社会に染み渡っていく、そして神様が正しく理解される、当然の結論として神が崇められる、賛美されるということになる。そこで人間は神の愛を知り、その愛を受ける中で他の人間をも愛する人間として生まれ変わり成長すること、そういう目指すべきゴールこそが天の国なんですね。で、そのためにイエス様は来られた。人々が神の言葉を受け止めて、それで染み渡っていく、神の愛が染み渡っていく、そのためにイエス様は来られたんだ。完成するために。で、この言葉はかなり挑戦的な言葉でもあるんですね。で、イエス様が神の言葉を完成するために来られたということは、立法学者やファリサイ派をはじめ他の教師の教え方では神の言葉は完成しないと、そういう批判も含まれているのです。問題はなぜ他の教師の教えではダメで、イエス様の教えなら神の言葉が完成するのか。それはイエス様の教えこそが神の御心を正しく汲み取っているからであります。聖書、つまり神の言葉は文字通り神の言葉なわけですから、解釈するときには語り手であられる神の御心をしっかり汲み取らなければなりません。読む人間の思いをそこにたくさん入れ込むのではなくて、語ってくださる方の思いをちゃんと聞き取らなければならない。神の言葉を表面的にしか捉えなかったりとかですね、形式的にしか受け止めなかったりとか、そういうことでは神の御心を汲み取ったとは言えないのです。上っ面だけではダメなんですね。神の言葉の背後にある神の御心は何なのか、人間はしっかりと耳を傾け、心の奥から聞き取るような真摯な心構えが必要だと、そう言ってよいかと思います。イエス様はそれをできるお方だからこそ私たちに伝えることができる。普通の人間というか人間の教師にはそれはちょっと難しいわけなんですね。で、私はかつて受選牧師からですね、 聖書は読むものではないんだと、聞くものだと教わったんです。まあ、神学校時代の話なんですけど、聖書は読むものではない。で、ここでの読むこととはですね、自分なりに読んでしまうことなんです。自分なりの解釈をしてしまうこと、自分勝手に足したり引いたりすること、それは聖書に携わる者の心構えではないのだと、そういうふうに受け止めているんですね。そういうことではなく、聖書に聞くこと、自分の思いが先んじてしまい、自分の思いに神の言葉を引き寄せようとするのではなく、神の思い、神の御心に自分が近づいていくこと、神の御心の前に自分を明け渡すこと、譲り渡すこと、もっと言えばですね、自分を空っぽにして、空っぽになった心で神の御心を受け止めることだ。それが聖書に聞くことではないかと、そのように思うに至った次第であります。聖書は読むものではなく聞くものだ。この教えを常に意識することはもちろん大切なんですけれども、結論を申しますと、やはり人間にできることではないですね。聖書を読むのではなく聞こうとして、もがいても、どんなにもがいても、やはり自分の思い込みや願望が入り込んでしまうんです。これ自分の思いを全部シャットアウトしようっていうのはちょっと無理なんですね。やっぱりこうであってほしいイエス様というのをイエス様に押し付けてしまう、牧師でもやってしまうんですね。だからこそ聖書を正しく解釈できるのは神の子であられるキリストだけなのです。どんなに優れた聖書の教師であっても神の子キリストにはかなわない。かなわないというよりも、人間には所詮聖書の教師など務まらないんですね。だからこそキリストに従う必要があるのです。牧師が偉そうに説教を毎週語るわけですけども、実際には人間にはできないことをやらせていただいてるんですよ。私たちは牧師自身がキリストに従う弟子でなければ教えるなんてことはできないですね。で、逆に申しますと、キリストに従っていけば間違いない。そこには一本の確かな道が敷かれているのです。俺様の道、牧師や教師、俺様の道を敷くのではなくて、キリストの道を歩んでいけば間違いないです。で、ここで一つ心配になることがあるんですね。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。すべてのことが実現し、天地が消え失せると言われているんですけど、それは世界の終わりのことを指すのでしょうか。ある意味、永遠なる時間軸が語られています。世界の終わり、時の終わりが来るまで、神の言葉から一点一画も消え去ることはない。そこで勘違いが出ちゃうんですね。この今の御言葉は、世界の終わりが来るまで、聖書の細かい規定を一字一句守らなければならないということなのでしょうか。例えばですね、旧約聖書には割礼の規定があったりとか、動物の捧げ物の規定が細かく書かれているんですね。特に、まあ後でレビ記なんかご覧になっていただくといいと思うんですけど、牛や羊をさばいた後に内臓や脂肪はこのように処理しろとかですね、細かい規定があるんです。今当然私たちやってないんですけども、こうした規定を世の終わりまで 世の終わりが来るまで守らなければならないと、そういう意味なのでしょうか。でそこが勘違いしやすいところなんですね。聖書の一点一角も消え去ることはない。それは私たちが今もなお牛や羊などを捧げなければならないとか、割礼をしなければならないとか、そういう意味ではありません。そうではなく、もっと全体的なことが言われている。神が人間に祝福を与える恵みとして、恵みとしての神の言葉は一点一角も消え去ることのない大切なものだと。人間を思う神の温かい御心は永遠に変わらない。だからこそイエス様はも神の言葉を漏らすことなく十分に教えてくださるのだと、そう受け止めてよい御言葉なのであります。世の終わりまで一点一角も消え去らない、それだけ神様は私たちのことを忘れないでいてくださるんだ、そのように受け止めるんですね。今世界中で進んでいる残念な事柄といえばですね、新型コロナももちろん大変なんですけれども、ここで申し上げたい残念な事柄とは世界的な教会離れ、キリスト離れであります。神の言葉よりももっといいものを見つけたと、人類はそう考えるようになっちゃったんでしょうかね。そうだとすれば悲しいことです。宗教よりももっと楽しいことがあるんじゃないか、現代の人たちはそんなふうに考え始めてしまったんでしょうか。そんな世界の中でこの御言葉は決して忘れることができません。天地が消え失せるまで神の言葉は一点一角も消え去ることはない。つまり神の言葉は永遠なのです。天地が消え失せるまで決して取り消されることのない福音がここにあると、主はそう仰せなのです。たとえ世界のありようが変わっても、たとえ人間の心が揺れ動いて教会離れが進んだとしても、神の言葉は変わらない。確かなものがここにあると主は教えてくださるのであります。最後にイエス様は一見厳しいことをおっしゃっているですね。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の義に勝っているのか。そうでなければ決して天の国に入ることはできないぞと、厳しい御言葉のようにも感じます。しかしキリストの義は全てに勝るんです。私たちはこのお方に従っていくのみ、どんな教師にも負けない正しさはキリストだけがお持ちなのです。私たちに必要なことは一生涯をかけてキリストの教えに耳を傾けるだけなんです。他の教えではなくキリストの教えに耳を傾ける、確かなものがここにあるんです、ね、主がまっすぐに敷いてくださった道を私たちは歩んでいくだけなのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは神の言葉が変わることはない、それを十分に完全に教え尽くしてくださるキリストを与えてくださいました。世の人々、またあなたの弟子であるはずの教師たちも時に自分勝手な解釈を加え、また差し引いたりとしてしまうことがある ものですけれども、主をどうかあなたが教えてくださる御言葉に私たちは心を広げて耳を傾け、何よりも地上にある享楽ではなく天にある栄光を目指して私たちが一歩一歩と着実に歩みを進めるものとさせてください。何が正しいのか、何が尊いのか、人々は迷っているところもあり、また世界中、日本だけではなく世界中で分断が進んでいるようにも見える中でありますけれども、何よりもあなたの福音によって人々が一つへとまたまとまっていくことができますように、今こそ福音を、神の言葉を世に述べ伝えるものとさせてください。私たちの生き様を通して世の人々が誠の光を見るに至らしめてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。